時刻は3時10分を回っております。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市消防本部より近木明さん、のりつねとおるさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人は舞鶴市消防本部にお勤めということなんですが、普段から一緒にお仕事されてるんですか？
いえ違います。
あ、普段は違うんですね。
はい、
はい、近木さんはどちらに？
はい、私は、舞鶴市役所の別館5階の消防本部におります。
あ、普段は市役所にいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
そして乗常さんは？
私は東消防署長室長所中前鶴にあります、救急救助課というところで、救助の仕事をしております。
あ、普段は中前鶴にいるということなんですね。
そうです。
今日ね、実は2人は同級生ということでお伺いしてるんですけど。
はい、そうです。
ね、さっき緊張されてたんですけどね、今日は一緒でよかったわっていうお話も飛び出して、
はい、
ナイスコンビだなと思って見てるんですけれども。
どうもありがとうございます。
さて今日はこんなお二人にお越しいただいているんですけれども、昨日すごい大雨でしたよね。
そうですね、19時ぐらいから、時間雨量にしますと、まあ、約10ミリ程度、総雨量で言いますと25ミリ程度、雨が降りました。はい、
もう音がすごかったですよね、雨の。
はい、
そして雷も鳴っていて。
そうですね、
怖いなと思われた市民の皆さんたくさんいらっしゃったかと思うんですけれども、はい、こういった大雨が降ってきた時って、はい、どういうふうに備えたらいいですかね？
はい、やはり窓をしっかり閉める、それから、まあ、雨戸をしっかり閉めるということで、昨日風も強かったですので、何かが飛んできたときにガラスが割れて怪我をするということがないような対策をしていただくということと、まあ、もし雨戸がない場合についてはカーテンやブラインドを閉めていただいて、ガラスの飛散に備えていただくということも重要となってきております。
なるほど。そのシャッターですとかカーテンですとか、はい、とりあえずそういったものを閉めて、
はい、
もし何かが飛んできてガラスが割れてしまった時でも、
はい、
破片が飛び散らないようにするというのが工夫できる、
はい、そうですね、
ことということですね。はい、確かにああいう雨ってさっきまで晴れてたのに急に降ってきたりとかもありますもんね。
まあ、今度またクリーンキャンペーンもございますけれども、まあ、普段から家の周り の溝の掃除をしていただいて、水はけを良くしていただくとかいうような対策も重要となってきます。
あ、なるほど。そういうところが詰まっていると大雨で溢れてきてしまう可能性があると、
はい、そうですね、
はあ、そういったところの掃除も家庭でできる対策の一つということなんですね。それではちょっとこの辺で一度お知らせを挟んでお話の続きをお伺いしたいと思います。
では番組への協賛を募集しています。協賛いただきますと番組内で企業や団体の CM を放送することができます。料金は税別月1万円から。詳しくは電話 0773-770-0120 0773-770-0120 まで。 FM 舞鶴は地域の情報を発信するコミュニティ FM 放送です。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。時刻は3時14分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送で私ゆっかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。本日はゲストに舞鶴市消防本部より近木明さん、のりつねとおるさんにお越しいただいております。さて近木さん、
はい、
舞鶴市水防訓練というものがもうすぐあるそうなんですけれども、
はい、
はい、こちらどういった訓練でしょうか？
はい、近年全国各地で、出水期に おきまして台風等で大規模な水害が発生しています。まあ、その中で、舞鶴市を、 水害から守るために水防活動を円滑に実施するとともに、地域の住民の皆さんが防災の意識を高めて災害時に自ら行動して水害を防ぐことを目的に実施するもので、今度の7月の2日日曜日10時から12時の間にかけて青葉山麓公園、いわゆるグリーンスポーツセンターにおきまして、消防団員の皆さんと一緒に、訓練を実施するものです。
あ、消防団員の皆さんと一緒に我々市民が訓練できると、
はい、市民の方については、訓練に参加していただくいうことではないんですけれども、消防団の皆さんが普段雨の中でどういった活動をされているのかとかいうことと、 あと一緒に今日一緒に来させていただいております、のりつねと、救助隊長が、指揮を取るような水防訓練というような、救助訓練もお見せできるということになっております。
なるほど、その救助訓練を間近で見ることができると、
はい、そう
です、いうことなんですね、はい、これが7月の2日、
はい、日曜日の10時から、
10時から、はい、青葉山麓公園、はい、いわゆるグリーンスポーツセンターにて開催されると、はい、いうことなんですね、はい、ですこれなかなか普段ね見ることってないですよね、こういう訓練を身近で。
そうですね、やっぱり消防団の皆さんとか消防職員が活動する場所っていうのは、やっぱり危険な場所が多いですし、
実際に火事の現場とか、
はいはい、市民の方が、皆さん逃げられてそういった現場を直接見られるいうことはないんですけれども、
はい、
今回訓練ということでありますので、安全な状態で、どんなことをしておられるしているのかというのが見ていただけるというようなことになります。
なるほど、確かにその現場でね、みんな逃げろとか言ってるところでじっと見るわけにいかないですもんね。
そうですね、はい、
今回はそういった安全を確保された環境で実際の訓練を間近でご覧いただけるということなんですね、はいはいはい、どういった訓練が例えばありますでしょうかね、
はい、例えば土のうといいまして、土を袋の中に入れてそれを積むことによりまして例えば水のあふれを止めるというようなことをしていたりとかですね、川の中に、木や竹を、はめまして、水の流れを、遮って、そういう堤防の、洗い流されるのを、止めるというような訓練も実施します。
この私このパーソナリティの仕事でね、その土のうを配布していますみたいな、はいはい、よく舞鶴市からのお知らせで読んだりするんですけど、はい、土のうっていつ使うんだろうというのは正直
そうですね、
そう思ってたんです、はい、そういう水害の時に積んでブロックをするということなんですね、
はい、そういうことですね、そういったことを、大規模な河川と、を、対象に消防団の皆様が、人海戦術でそういった活動をされますので、個人配布の土のう袋については、自分のお家の中に水が侵入しないような、対策ということで土のう袋を配布していますっていうような、お知らせをされていると思うんですけれども、今回の水防訓練につきましては、消防団の皆様が地域を守るために、たくさんの人数をかけて活動されるというような現場を見ていただくというような訓練になります、
なるほど、その様子を見て、そしたらいざね、その個人に配布されている土のうも、はい、こういうふうに積めばいいんだなっていうのがイメージが湧きますよね、
は
い、
そうですね、はい、
なるほど、そういった訓練があるということなんですね、はい、他にはどういったところが見どころですかね、
は
い、
そうですね、やはり消防団の皆様はボランティアというような、位置づけで、皆様のために頑張っていただいているというようなところがございます、多くの人数で、活動していただくということで、やはり自分の身を守るっていうことももちろん大切なんですけれども、自分の大切な方とか家族を守るというようなことで、自分の身を削って活動していただいておりますので、そういった消防団の、方の、お気持ちといいますか、志も見ていただけたらなと考えております。
なるほど、その消防団の方っていうのは消防隊員さんとはまた別で、
はい、
地域の方がボランティアでされていると、
そうですね、
いうことなんですよね。
普段は一般的な普通のお仕事を持っておられる中で、何か火事や、そういった水害が起こった時に、駆けつけていただいて活動していただくということもございますので、
はい、なるほど、そういった方 の実際に活動しているところを見ていただいて、
はい、
あ、じゃあ僕もちょっとやってみようかなっていうふうに ね思ってもらえたらいいですよね、
はい、そうですね、はい、やっぱりここ最近消防団の数も減少傾向にありますけれども、まあ、消防団の皆様が地域で一緒になって活動することによりまして、まあ、絆も生まれてきますし、今希薄になっていると言われますその地域のコミュニティっていうのも培われまして、やっぱりそういったことも大切なことということで見直しがかけられておりますので、まあ、そういった中に自分も消防団に入ってみようというようなことで思っていただければ、ありがたいです。
なるほど。今ね、地域のコミュニティというキーワードが出ましたけれども、はい、やっぱりいざという時って自分一人では、はい、もうに逃げるにしても、はい、人を助けるにしても、はい、やっぱこう手が足りなかったり、はい、知識が足りなかったりする中で、はい、そうやって周りの人と協力することによって、はい、自分一人ではできなかったことでも、まあ、誰かの命を助けることができたりとか、はい、誰かの役に立つことができたりするじゃないですか、はい、やっぱこのもなんだろう、普段からのその地域の人との絆作りにも一役、
ね、
この消防団に入ることで顔見知りになって、はい、でね、でいざという時はこう助け合いができるような、
はい、
大切な人に何かがあった時に守っていけるような自分になれると、
はいはいはい、そういうことです、
はい、かっこいいですよね。で普段は皆さん全然違う仕事をされているということですもんね。
そうですね、はい、やはり昔ですといろいろと隣近所さんが顔が見える関係ということで、いろいろとお知り合いの方がたくさんおられて、これまで困っていたら誰かが助けるというようなことがあると思うんですけれども、まあ、ここ最近やはり核家族化が増えまして、お隣にどんな方が住んでおられるのかということもわからないような地域もあると思うんですけれども、やっぱり消防団に入ることによって自分自身に、知り合いがたくさんできるということから、やっぱり自分も助けれる人が増えると思いますし、自分自身も助けていただける人が増えるというところもありますので、消防団の活動はそういったことにもつながるのかなと考えております。
そうですね、そういった普段の自分がこの地域で生きていくのにこう生きやすくなる、
はい、
そういう、なんだろう、そういう消防団に所属することによって地域との絆が密になるというメリットがあるということですね、
はいはい、そういうことです。
はい、ちょっと興味があるわという方もしいらっしゃったらどこに連絡したらよろしいですかね、
はい、そうですね、東舞鶴、中舞鶴の方については、東消防署、電話番号の方が 0773-65-0119、 西消防署、西舞鶴にお住まいの方については西消防署0773-77-0119の方にお問い合わせいただければ、消防団としてどんな活動をすればいいのか、はい、消防団はどんな、役割があるのか、どういう、対応ができるのかというようなご案内をさせていただいておりますので、
はい、
お気軽にご相談いただければと思います。
はい、ということで興味のある方はぜひお住まいの地域によってお問い合わせ先が異なるということですので、
はい、
中舞鶴、東舞鶴にお住まいの方は東消防署、はい、0773-65-0119、そして西舞鶴にお住まいの方は0773-77-0119までお問い合わせいただけたらなと思います。
はい、
ななこチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市消防本部より近木明さん、のりつねとおるさんにお話をお伺いしております。ということで、のりつねさん、お待たせしました。
はい、改めましてこんにちはどうぞよろしくお願いします
さっき緊張されてましたけど、
ええ、
はい、
やっぱり生ラジオ出演ということでちょっと緊張しております
、はい、さあ近年のね、
はい、
救急事故の概要について、そしたらね、救急救助、はい、お伺いしていてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。まあ、全国的な、救助事故の概要ということで、まず救助事故とかとはどういうことかを説明させていただきます。火災、災害、事故などで人の命や体に現実の危険が迫っていて、自力では避難や脱出ができない、その危険を取り除くために人の力、機械、器具を使って安全な場所へ救出するための活動を言います。
うん、
その分類としましては、火災による逃げ遅れ、交通事故による下敷き、挟まれ、閉じ込め、川や海、 ため池での水難事故、台風、地震、津波、豪雨、豪雪などの自然災害、工業用機械による挟まれ巻き込まれ、エレベーターによる閉じ込め事故、その他にも数々の救助事故があります。まあ、その中で消防隊、救急隊だけでは救出が困難な現場に私たちは出場しています。
エレベーターとかそういう機械に挟まれたりとかって
あるんですね。そうですね、機械に閉じ込められる、
閉じ込められる、
そうですね、日本のエレベーターはまあ比較的優秀なんで、閉じ込められ、挟まれるということは少ないとは思いますが、まあ、停電時とか機械のトラブルで閉じ込められてしまうということは多々あります。
多々あるんですね。はい、もうそういう時どうしたらいいか分かんないですよね。
そうですね、そのためには私たちはそういう専門的な教育を受けて、エレベーターはどういう構造で、どうすれば安全な場所に移動して救出ができるんやと、扉開けれるんやという訓練を日々しております。
なるほど。この全国と舞鶴でもやっぱりその救急救助の重要とか違いますかね。
そうですね、総務省消防庁の統計によりますと、平成27年中の全国の救助活動件数は約5万6000件、救助人員は5万9000人ほどになります。まあ、その割合につきましては、交通救助が 26%、 約 26%、 建物救助が約 40%、 まあ、概ねこの2つで全体の4分の3を占めております。まあ、火災による救助も年間約4000件ほどあります。まあ、その中でも舞鶴市では平成17年の年間77件をピークにしまして、まあ、大体年間平均50件前後、1週間に1件のペースで救助出場しております。
あ、じゃあ1週間に1件は舞鶴市のどこかで救助活動が行われているということなんですね。
そういうことですね、平均したらですけどね。はい、
この交通と建物救助、
はい、そうです、
はい、これはどう、さっきの閉じ込められたとかそういうのが建物救助なんですかね。そうですね、
はい。まあ、皆さんについては、まあ、警察消防24時とかそういうテレビ番組で、まあ、救助は火災とか交通事故によるものが多いんじゃないかなと思われると思います。まあ、確かに昭和54年の、調査から平成19年までの29年間は全国的にも交通事故による救助が1位でした。でも最近平成20年からの8年間につきましては、建物救助というのが年間1位になっております。まあ、昨年の数値を例にしてみると、交通救助が年間約1万5000件に対して、建物救助は約2万2000件ということで、7000件も多く救助活動を行っています。まあ、これにつきましては舞鶴市においても同様で、建物救助事故が増えております。まあ、交通救助が減った原因については、ドライバーの安全意識が高まったこととか、車の安全性能が向上したことが考えられると思います。
なるほど、
はい、
ではここ数年でその交通救助よりも建物救助の方が増えているということなんですけれども、
はい、そうです。
何かこう予防策みたいなのってあるんですかね。
私ども建物救助ということで出場しておりますが、まあ、その原因としては何だろうかということを考えてみたところ、まあ、年齢性別問わず、だいたい一人暮らしの方が多いんかなと、
一人暮らし、
はい、って思っております。まあ、その近所の方がお知り合いの家を訪ねて訪問しても出てこられないとか、市外に住んでいる親族家族の方が電話しても応答がないとか、病気になって実際に家の中で動けなくなって、まあ、携帯電話等で119番通報して扉が全部閉まっていて開かないというような状況で私たちは出場しております。まあ、中には、まあ、幸いにして散歩行っとったとか、2、3日前に病院入院されとったとか、そういう空振りでよかったなという事案もあるんですけれども、まあ、救助隊としては建物被害を最小限にして、安全に早く困っている人、助けを求めている人を救出するという活動に努めております。
なるほど、はい、その一人暮らしの方が多いということなんですけれども、やっぱその近所の方の見守りっていうのが大事になってきますよね。
そうですね、普段から、先ほど近くも言っておりました通り、普段から地域のコミュニティといいますか、まあ、大げさに言いますとお互い鍵を預けられるぐらいの間柄になったら、この人連絡ないわ、私の持っとる鍵でちょっと鍵開けて中見てみようかっていう関係ができるんであれば、まあ、そういう事故も減るんかなとは思いますけども、なかなか鍵まで預けられる人は少ないかなと思っております。はい、
そうですよね、まあ、鍵まで預けれる関係 に、ね、気づけたらいいんですけれども、はい、まあ、そこまでしなかったとしてもちょっとピンポン元気とか、
そうですね、
うん、はい、声をかけられるような
健康状態を確認したりね、何かあった時にはあの私にすぐ連絡しやっていうような関係があればいいんじゃないかなと思っております。
そうですね、
はい、
そして普段から、まあ、他のお家をちょっと意識して、 あの方最近見ないけど大丈夫かなって、だってその気づきがなかったら通報のしようもないですもんね。
そうですね、うん、はい、確かにその通りです。
でその空振りお散歩行ってただけっていうこともあるということなんですが、はい、まあ、それはそれでまあホッとしますもんね。
はい、
うん、でももしかしたら中で倒れている可能性もあるということですもんね。
はい、まあ、特にあの共同住宅なんかでは普段からまあ、人間関係はあるとはいえ、まあ、先ほど言われた通り、うん、最近顔見ひんわということでちょっと窓口からベランダから覗いてみたら、うん、カーテンの隙間から中で人が倒れてたというような事案もあります。はい、
はい、なのでちょっとねご近所の方の様子も普段から、ね、もう薄く広くでいいと思うので ね、
そうですね、
気にしていただいて、もし何か異変に気づいたら119番に、
はい、
はい、ご相談いただけたらなと。
そうですね、はい、早く空振りでもいいんで何でしたら119番通報していただいたら私らはすぐに駆けつけます。
はい、
はい、
頼りにしております。
ありがとうございます。
さあ、そして、近々消防救助選抜会というものも開催されるそうなんですけれども。
はい、そうなんです。まあ、これにつきましては救助隊の、まあ、言ってみれば、まあ、甲子園、高校野球球児でいうと甲子園のような形で、まあ、全国消防救助技術大会という名称になっております。これは平成23年の東日本大震災の時、それと平成26年の広島での大規模土砂災害、この2回だけ中止になりましたけれども、昭和47年から毎年全国の政令市を持ち回りで開催されておりまして、今年は宮城県の仙台市で第46回目の大会が開催されます。
はい、
はい、まあ、その目的としましては消防救助技術の高度化に必要な基礎体力、それと要素ですね、技術を練磨することを通じて救助活動を円滑に行うこと、それと合わせて全国各地から選抜された救助隊員がお互い競い合い学び合うこと、それと、まあ、見に来ていただいた方に消防の技術の高さ、うん、力強さ、そして優しさをアピールするという目的があります。
なるほど、はい、強さだけじゃなく優しさもアピールする場に。
そうです。
あ、ということは一般の方が見学に行けるんですね。
可能です。一般の方、全国各地からやっぱり甲子園のようなもんなので、家族、同僚、いろんな方がその現場へ行って応援されるというのが大体全国救助大会の概要ですね。
へ、はい、そしてその京都の選抜会が今度29日に開催されるということなんですね。
そうなんです。今全国大会と簡単に口にしましたけれども、まあ、全国大会には誰でも隊員が出場できるというものではないんです。
うん、
まあ、そのためには舞鶴消防部の場合については3月にまず体力試験を実施します。でそこで、合格基準を突破した者のうちから隊員の中でまたさらに選抜を行って、昨日5月12日には舞鶴市の消防救助選抜会を開催しました。
うん、
その中で上部大会への派遣基準を満たした個人、まあ、個人種目と、チームの種目があります。そこで、6月の先ほど言いました6月の29日に京都府消防救助選抜会へ出場します。まあ、この京都府消防救助選抜会といいますのは京都府下15消防本部から選抜された精鋭たち、そこが集まってそこで優勝して初めて8月の全国大会へ出場するというような仕組みになってます。
すご狭き門ですね。
そうなんです。
なるほど、こういったものが毎年開催されているということなんですね。
はい、
その技術の安全性ですとか正確さ、そして速さだったり、あとは力強さや優しさ、そういった要素を競い合って上位に選ばれた方々が全国大会に出場されるということなんですね。
はい、その通りです。で現在、まあ、救助訓練の種目いろいろ年代によって、まあ、先ほど言わせてもらいました通り昭和47年からずっと続いておりますが、その年々によってやっぱり災害の様態も変わってきております。
うん、
それによって種目もいろいろ変わっておりますが、今現在は陸上種目が7種目、水上種目が7種目、この14種目で、競い合っております。まあ、その中には大原則として、救助の大原則としては安全 確実、迅速、これがもう重要なキーワードです。これは私たちは消防職員として採用されて、現場活動していく上で常に心に置いておかなければならない活動の大原則です。まあ、それでたとえ早くても隊員が行動が雑で安全を無視した行動、確実性に欠ける行動をしとったら、要救助者の方、助けを求めている方も怪我する、命を落とす、まあ、隊員も二次災害が起きるという可能性がありますので、安全、確実、迅速、この3つの要素すべてを満たして初めて全国大会へ行けるというような状況になっております。
すごいですね。じゃあいろんなことを考えていろんなところに気を使いながら一刻も早く命を助けると。
そうです。
こういった皆さんの真剣な横顔が見れる機会になっている、はい、ということなんですね。
そうですね。
はい、ちょっとね、京都市内なので少し舞鶴からは行っていただかなくてはいけないんですが、
はい、
これもぜひご覧いただきたいですよね。
そうですね、先ほど6月29日には京都府で選抜会があると言いましたけれども、まあ、舞鶴市につきましては今現在もその選抜会に向けて訓練を引き続き継続しております。それで現在は東消防署の毎週、東消防署で毎週月火木金の午前中に訓練を実施しております。
はい、
まあ、隊員のモチベーションアップとか、まあ、皆さん近くをお通りの際には応援していただけたら隊員もやる気になって能力以上の力が発揮できるんじゃないかなと思います。ただ災害出動中とか雨天の場合、まあ、その他業務の都合なのでやむを得ず実施しない日もあります。まあ、その連絡先に関しましては東消防署中市庁所0773640119、こちらの方に電話していただけたら今日は訓練やっとるかやっとらんかというのは確認していただけるかなと思っております。
常日頃からこの東舞鶴でも訓練が行われているということなんですね。
はい、
でもしお近くを通られた際は頑張れとか声をかけていただくと、はい、皆さんのモチベーションアップにつながると、はい、いうことなんですね。
は
い、
まあ、近所の幼稚園、保育所の方々も、子どもたちも消防署へ来て応援してくれます。
はい、でそういった姿を見かけたらぜひ一声かけていただけたらなと思います。
はい、
さてあっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストは舞鶴市消防本部より近木明さん、乗常徹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。